今日の、聖書箇所を読みします。今日の聖書箇所はローマ人への手紙5章5節です。お読みします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。今日は、幸子さんご本人が体調不良ということで、いらっしゃいませんけれども、幸子さんが選んでくださいました。まあ、幸子さんからなんでこの箇所を選んだのかということは特に聞いてないんですけれども、ただ、まあ、これ言っちゃっていいのかな。この間幸子さんとフロンティアで会って、なんか建物がね、ホテルね、入ってきちゃいけなくなって、本格的に自宅待機ってことになったそうです。だから収入の面でもね、かなり変わるだろうし、まあ、それは、キジさんもそうなんでしょ？待機なんでしょ？今。
待機、月曜から働けるかって聞いたから、働けるって。
ああ、そう、じゃあ、呼ばれたんだ、呼ばれたんだ。
アンエンプロイメントなんかするかとか言うから、あ、別に失業保険ね。いや、まあ、どっちでもいいけどって言ったら、別に働くのはいいよって言ったら、じゃあ、一応入れとこって。
いや、なんか、キズさんもそういう状況だし、あやもね、生徒さんが声かけてこなければそうだし、うちなんかも 企業が閉まっちゃったもんだから、もう、収入がもうゼロに近い状態で、ね、地下以外にはもう、ね、ビジネス構えてる人たち、お店を開いてる人たち、ね、いろんな人たちが、仕事ができなくなっちゃったりね、それ以上に、まあ、いろんなことが起きてんだけど、まあ、そういう中で、選んでくれた聖書箇所なんでね、やっぱりそこはやっぱり、信仰、こういう状況だけどというよりも、こういう状況だからこそここを選んだのかなと勝手に思ってます。だから、ね、これ今日は5節からなんだけど、この前の部分が有名なとこですよね。3節の患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません、という、その最後の部分ですけれども、こういう状況の中でも、患難、忍耐、そして品性、そういうものが希望につながるというふうに、まあ、パウロは言ってるわけでね。だから、こういう状況の中でこそ信仰を持つということなんだろうなと思います。もう、ただね、もうなんか、ニューヨークでもすごい人が亡くなってて、昨日もなんかロングアイランドでね、45歳の男の人が入院して、入院したらすぐもう奥さんはその部屋に入れないということになって、で、2日後にはもうその方を、ご主人が亡くなられて、急に入院してゆっくり別れの言葉も言えなかったっていう人の話を読んだけど、そんな人たちがニューヨークだけでもたくさんいるのかなと思うし、この間ね、岩間恵子さんからテキストが来て、なんか、やっぱりナースやってるとね、すごい辛いことが、今特にね、あるわけで、そういうね、医療関係の人たちも、まあ、そういう死を覚悟で仕事してるっていうね、ことがあるんで、そういうのも全部ね、覚えて、恵子さんたちのためにも、祈っていただけたらと思います。ちなみに今日も11時から祈って、人もいると思うし、先週も祈りましょうって言ったけど、先週はね、成合さんとかね、山田純さんとか、他にも、何人か祈ってくださった方々がいて、今日はね、江藤玲子さんがあっちの時間で月曜の午前0時から祈るんで、今回も祈りましょうって玲子さんが言ってきたんだよね。で、さっきチロルさんからメールが来て、祈りますとか言って、まあそういうふうに、いろんな人たちがね、一緒に祈ってくれてるっていうのもありますけど、やっぱりなんていうかな、日頃の中で不安要素がたくさんあるから、 その中でいかに信仰を保つのかなということだと思います。すいません、なんかだらだらと、あれですけど、幸子さんがの言葉を聞きたかったけど、本人がいないんで、ある程度推測で喋りましたけど、何かありますでしょうか、みんなの方で。
私ね、一緒に住んでいる人たちがね、一緒に住ん、私共同生活してるじゃない？そしたら一緒に住んでるアメリカ人の人たちが、先週の日曜日ぐらいまで一緒にご飯作ったりしてたのね。でも、今週になってだんだんそういうのがなくなってきて、昨日ぐらいから、なんとなくみんなキッチンとかでは会わないようにしてるって感じなんだ。それで、その前に、ほら、私一緒に住んでる人で、一人、前々から結構変な人がいて、それで、その人が私がいるときに、ね、キッチンがいなくなるって話をしていたんじゃない？コロナが流行ってから。そしたらね、この前、私が、バスルームで一緒になったときとかも、あからさまに文句言われて、それで、キッチンって、キッチンで、なんか、に私が行ったらその人がいてね。それで他の黒人の人もいてね。それで私の使う側のね、シンクを使わない方がいいとかって言うのね。
ああ。
うん。それで、そういう風な感じなんだ。私も、それで、あんたのことをね、それで、保健局だと思うんだけど、保健局にあんたのことね、リポートしてやるわよとかって言うのね。
うわ。
ひどい。
それで私もね、F ワード私に対して言うんじゃないよって言ってやったんだけどさ、
うん、
うん、それで、でもそういうふうに言ってやると、だんだん火に油を注いでいくからさ、一緒に住んでいる人たちも気分が良くないじゃない、
うん、だから
なるべく私もその人がトイレにそんな時には行かない、うん、キッチンにそんな時には行かないって感じにはしてるんだけど、
うん、
それにしてもみんなそれぞれがやっぱり、人がいる時には行かないって感じになってるんだよね、やっぱり。うん。でも、そういうふうにやって思うのがさ、やっぱりみんなすごい、この前の日曜日までさ、その人は前々から、前々っていうか、これが大きくなってきてから、態度がおかしくなってきたんだけど、その前からおかしい人だったからね。その人は別として、他の人たちはみんな、ご飯作るときにもやって、これ食べるとかっ って分け合ったりしてたんだけど、今は、なんとなく、やらないのよ、そういうふうなことをね。で、だからみんな怖い、結局はみんな悪い人たちじゃないんだけど、怖くて、そういう反応が出てるんだなと思って、うん、それを思うと、他の人が嫌に思うようなことは しないでおこうと思ってさ、で、私もキッチンに行くときはみんなと時間差つけるし、って感じなんだ。それで、私も割と、マンハッタンにも行ってたからさ、自由に出歩いてるタイプだったんだけど、お医者さんとかでもさ、もう命がけで働いてくれてるじゃない？だから、もう、その人たちが、外に出ないでほしいって言ってるっていうことは、その人たちのためにも、なるべく自分が気をつけようってすごい思って、だから、なんとなく自分じゃなくて、他の人なんか、こうなると、やっぱり他の人のために、できることをやろうって思った方がいいんだろうなぁと思ったね、この数日間。その割にはね、すごい、一緒に住んでる、キャンサーを患ってる人がいて、それでその人すごいいい人だね。で、その人が、私にね、これから買い物行くから、一緒になんかいるんだったらタクシーで一緒に連れてってあげるよとかって言ってくれたりとかするのね。だから、そういうふうな言葉ってものすごいありがたいし、だから、こういうふうな時って人をいたわり合うのってすごい大切だなと思った。
だよね。だから、うん、そのこういう時ってだからこそそういうふうに普段ネガティブな思い持ってる人たちはもっと明るさまに出るんだけど、でもってそういうことばっかりが目立っちゃうんやけど、 その反面、こういう時だからこそ、人の優しさがまたさらに出てくるっていうことも、
あるね。
あるのかなと思ってね。
うん。うん、だから、私、最近の証でさ、人が、なんだっけ、人がやってほしいこととか、神様がやってほしいことをね、感じ取るっていうふうなことを話してたじゃない？だから、うん、もう、こうなると、やっぱりみんなは距離を置きたいっていうのは当然な気持ちだし、だから、もうやっぱりそういうふうなところも、恐れを持ってる人にもっと恐れを持たせることはないし、だからそういうところも組んで、うん、やっぱり神様のやってほしいことと人がやってほしいことをちゃんと組んで生きないとダメなんだなっていうふうに思ったね。うん、
そうね、特にうちらアジア人だからそういうレイシズムっていうかね、そういうのが他の人たち以上に厄介な部分があるのかなと思います。うん、まあ言葉でそういうの言われるだけでもうざいから、中にはね、まああったでも暴力振られてる人たちもいるしね、だからそういう部分もね、なんか守られるように祈っていけたらなと思います。
やっぱりさ、人間のさ、なんていうか、ウイルスとか言ってるけど見えないんでしょ？で、
うん、
見えないもんにこう振り回されてる。でしょ？で、見える人間にもうそれ以上に振り回されてるって、すごい、なんていうか、やっぱりさ、これは罪なんだなって思うよね。本当に罪を持ってる。本当怖いのは人間かもわかんないよ。
いや、そう思うよね、本当。
本当。人間が怖いよ、本当。
うん。
もっとさ、ああいうの持ってこう、お互いね、持ってたら、もっと平安な生活が送れるし、買いだめもしないし、なんていうか、トイレットペーパーなんかさ、はっきり言って、意味わかんないよ。だって、ケツは人しかないんだよ。ほんと。やることも一緒です。なんで、楽なのか。まあ、ハンドサニタイズはわかるよ。それって言えばやっぱりさ、今以上にこう、普通以上にね、手を拭いたりさ、洗ったりする。それはわかるよ。トイレットペーパーはわかんない。まあ生産してないのわかんないけど。日本は一緒ぐらい生産してるよね。
いや、こっちも生産はしてるって聞いたけど。
同じようにしてんでしょ？
うん。うん、ただ店に出したらすぐなくなるからって話をどっかで聞いたけどね。
ああ、そうなんだ。
うん。はい、
いや、H マート持ってなかったよ。先週行ったけど。とうとう。先々週は売ってたんだよね。
うん。
まあ、うちは、あと、10本ぐらいあるからね。
それならどうでもいいやつって。何本残ったらどうでもいいや。
あ、10本以上あるか。うん、まあ、まあ、でもね、自分自身もさ、やっぱり一応予備として買っとこうっていう頭があるっていうのも、やっぱり、人のこと言えないんだよね。
うん、まあでも多少はねあれだけど、なんか必要以上、何が必要か人によって線、なんかどこで線引くか違うけど、ただ他の人も考えろってことでしょ、言いたいのは。
そう、そうだよね。
うん、
やっぱり人間がウイルスになったら仕方ないでしょと。
うん、
ダメでしょということですね。
その人がウイルスになってたね、どっかにね、書いてあって面白かったのが、やっぱり今のこの期間をどう見るかによるけど、やっぱりね、知り合いとか家族の中でも、亡くなられた人たちのことはちょっとね、なんとも言えない、悲しいもんがあるけど、うちらは一応まだ生かしてもらってるよね。 でも、そういう目で見たときに、なんか、さっきもね、テネシーの高校の時の先輩がチャットしてきて、これ礼拝の準備してる間だったからさっさと切ったんやけど、その、ニューヨーク大変そうだね、お祈りしてますっていう話、いろいろちょっと何回かやり取りしてたんやけど、結局、こういう時って、まあ、生かされてるうちら、とりあえず元気にさせてもらってるうちらっていうのは、本当に何が必要で、実は何がそこまで大切じゃなかったか見極めるいい時期かなとも思います。うん。リセットするっていうか、これまでその、なんていうのかな、これは絶対必要です、あれは絶対必要ですっていうふうに、うちらの一般庶民も、大企業も政治家も言い続けてきたことも含めて、なんか、これって実は贅沢だったんじゃないかなと思うことっていうのはね、たくさんあるような気がします。そういう見極めるいい機会でもあるし、あともう一つはその、人と会えなくなったことによってね、本当に人との関わりっていうのがいかに大事かっていうのもまたあるし、今特にね、SNS とか使って、正直言って、必要ない人のつながりともできてる部分がどっかであると思うんでね。誰でもいいからコネクトできる世の中で、特にうちらみたいにニューヨークの近辺に住んでると人がたくさんいる中でね、いろんなつながりっていうの出てくるんだけど、そういうのを、もちろん人間の価値っていうのは神様から愛されてるから変わんないんだけど、すべての人がうちら一人一人に絶対に生活の中で必要な人間かっていうのもまた違う話であって、そういうのも、なんていうかな、見極めるとは失礼な言い方になるけど、決して人間をフィルターしようっていうんじゃないんだけど、大切な人が誰だったかよくわかる時期なのかなっていう。うん。自分にとって大切な人って誰だったんだろうっていう。まぁ、ちょっと言い方によっちゃすごい誤解を招く言い方で、こいついらない、こいつは必要っていうフィルターみたいに聞こえちゃうかもしれないけど、たださっきも言ったように、今の世の中って何でもかんどとも人とつながろうっていうノリがあるから、それが自分の、必ずしも自分の生活のためにならないどころか、信仰の妨げにもなる人間関係もあると思うんだよね。そういうのも全部ひっくるめて、なんか、いろんなものをね、なんか、見直すいい機会でもあるのかなと思います。
私、この後選ぶ賛美歌を選んでいて思ったんだけど、希望、観難は希望を生み出しって言ってね、希望を生み出すとかさ、希望ってあるじゃない？それで、希望は失望に終わることがありませんって、この希望っていうのは、私たちにとってすごい希望っていうのは、もちろんこういうふうなことが収束するっていうことが、まず私たちにとって今第一の希望だと思うんだね、コロナのことについて。私たちみたいなクリスチャンにとって希望っていうのはそれだけなんだろうかっていうふうなねことをね、賛美歌を選んで歌詞にあったから感じたんだけれども、まあどうなんだっていうふうなことをちょっとみんなに聞いてみたいなと思ったんだ。
今のこの状態以外の希望ってこと？
うん、そうそう、私たちがこう、ね、うん、そうそう、クリスチャンとしてね、その希望っていうこと。というのがね、やっぱり希望って私たちって、こういうふうに、ね、収束しますようにって言って、もちろんそれが第一の希望じゃない？私たちの家族が何ともありませんようにっていうふうなことで、それが第一の希望じゃない？でもさ、それでもやっぱり亡くなってしまう人っているじゃない。
うん。
うん。じゃあ私たちの、希望って何だろうと思って。
究極なこと言うとさ、クリスチャンの希望ってなんか死んだ後どうなるかじゃん。
うんうん。
ある意味ね。うん。うん、
そうね。
うん。ちょっとまあ残酷に聞こえるかもしれんけど、でも、最後の最後がそこに行き着くんだよね。
うん。
だけどまあ生きてる間にね、やっぱり、まあその一般のキリスト教の教えで言うとさ、なんか死んだ後に裁きがあってみたいなね、いつか裁きがあってっていうとこのことはさ、なんかあんまり 聖書にはっきり書いてなくてさ、死んだ後にみんなそれぞれがどうなのかっていう、あれだけど、その、結局信仰が養われるのって生きてる間やから、と思うわけね。死んでから信仰がどう養われるのかは死にはわからんし、聖書にもそういうことを多分あんまり書いてないと、ほとんど書いてないと思うし、うん。
そう、希望は失望に終わることはないって言ってさ、あ、言ってるけどさ、ね、希望は失望、迫害されてるクリスチャンの人でさ、殺されちゃう人だっているわけじゃん、やっぱり。そしたら、じゃあ、生きていることが希望かって言ったら、そういうわけではないんだろうな、とかさ。
あ、生きるから辛いってことはあるかってこと？
そうそうそうそう。だから私たちって、ほら、迫害されてるクリスチャンの人、地域のクリスチャンの人が殺されてしまう場合とかもあるわけじゃない？ね、テロでもあったじゃない？そういうふうなことでさ。だから希望が失望に終わることはないっていうふうに言ったときにさ。ね、希望って殺されないこととか死なないこととかではなく、もっと違うことなのかなーって今思いながらね。
うん、やっぱり究極の部分はさっきわしが言ったことじゃねえかなと思うよ、うん。
うん。
ただやっぱり生きてる間にさ、できる限りのことはさせてもらいたいよね。
うん。あと、ちょっと、うん、ほら、この前言ってた、吉さんが言ってたさ、イエス様がさ、友であるっていうことも希望だよね。
うん。そうだね。
まあ、そうだね、吉さんが言ったことは、俺も、同じだと思うけれども、でもやっぱり人間ってそういうことってやっぱり今の世の中が見てしまうでしょ。だから今もやっぱりそのジーザスといるっていうこと、もうこれも希望だと思うんだよね。だって昔の俺だったらやっぱりなんていうかすっげえ不安があるわけですよ。ね。ああ、どうするか、つって。でも、まあ今もあるけども、でも、昔ほどじゃないって。やっぱりそれっていうのは精霊が、っていうかね、そういうのが、少しは俺も、こう、扉を開けて、精霊が入るようにしてるわけですよね。だからその精霊っていうの、の力っていうの、今も、今、生きてる時に存在してるっていう、っていうか、例えばその亡くなる人いるって言ったけども、うん、まあ、クリスチャンなら、多分、その亡くなる寸前までその精霊の扉を開けて入れてるから、すごく、まあ、そんなこと言っちゃ変だけども、まあ、変じゃないか、なんていうか、平安に包まれて亡くなられるっていう、だと思うんだけどね。まあ、そんなの、綺麗事って言われたらあれだけどね。まあ、まあ、そういうふうに少しは思えるようになったっていうか。うん、だから誰も死ぬのは怖いけども。まあ、俺は怖いよ。でも、昔の怖さとまた違うっていうか。うん、まあ、それは、さっき言った究極はそこにあるんじゃないかと。
じいさんの言ったところ、まさしく今日、幸子さんが言ったところと合致するね。いいね。
そう。
ナイス。
ありがとう。
中野さんまだ生きてる、そっち。生きてて、電話が生きてる、いや、電話が生きてるかって話。
一応、途切れ途切れですけど、途切れですけど聞こえてます。
本当に切れる前に何かありますか？
僕はまだ木地さんの、何ですか、境地には至ってなくて。
いや、同じですよ、同じ。
本当にもう、こうなんかもう心配でどうし なんか手がつかない。
同じですよ。
だけどこういうなんかこのなんかつながりっていうとかをこうの皆さんのこの今日の話聞いてちょっとあの落ち着きました。
近くは？
もう一回その、あの日本語で私今英語の聖書なんだけどその三章かはなんて書いてあるかな、うん、あの英語では私その六章なんだけど、うん、やっぱりこの引っかかるじゃなくてやっぱその前あのその前の説もすごい重要だなっていうのが3章と 4章
3節と4節ね。
あ、そう、3節と4節でその
見えますかこれ。
うん、だから、うん、あのその not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. って日本語でなんて書いてある？ And perseverance, character, and character and hope. で、そこがすごく。
キャラクターは、
だから品性だ。The perseverance. Suffering produces perseverance.
それは忍耐だよ。あの、patience と同じ言葉。
あ、忍耐？
あの、ペイシェンスと同じ言葉だな。ちょっと待ってよ。
うん、
これ、新改訳やからこうやけど、新共同訳、ちょっと見てみます。ちょっと待ってね、新共同訳で、あ、新共同訳も忍耐になってるな。
うん。
うん。うん、その後がキャラクターね。
うん。うん、結構すごい来たんですけど、そのこう読んでやっぱり忍耐というかそのやっぱり周りの人はやっぱり神様知らない人がたくさんいる中ですごく苦しんでるなっていうのが分かるし、で、まあ、私たちクリスチャンだってもそういういろいろあの、
うん、
考えて恐れとかまあいろいろたくさんあるけど、でもやっぱり神様を信じてるからそのなんか見えるっていうのが分かる、なんかそのホープ、なんかそのperseveranceもあるし、そのホープもあの、うん、ある、あの、あるし、でも他に今こういう状況の中ですごくパニックってる人がたくさんいるので、やっぱり神様知らない人がたくさんいるなっていうのがすごく分かっ、なんか見えてるから、だからやっぱりこれを通してやっぱりそういう忍耐っていうのが、やっぱりみんなにホープも与えたいけど、やっぱりそのホーリースピリットもその全部こう一致し、なんかつながってるなっていうのがあのこれを読んでみんなとこう話してこう来ました。でもやっぱり3節、あの3節と4節とか結構それも重要、なんかすごく大切だなっていうのが、
うん、
はい、感じました。
はい、ありがとうございます。まあ、じゃあついでにね、1節2節も見ていくと、ですか、信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。まあ、この世の中で平和が与えられるという意味じゃないけれども、神様との間にこれ平和っていうのはちょっと違うのかな、あの仲直りみたいな意味がある、平安、うん、かな。でも英語で何になってる？1節、
Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
だから、まあ、まあ、ピースだから どっちでも取れるよね。争いがなくなった、和解した状態ともあるし、神様との間に平安、キーサメットに平安という意味も取れるから、これが前提だよね。あの、うちらが義と認められてるっていうことはもう、良しとされてる。もう、イエス様によって罪のないものとしてされてる。許されている状態だっていう、それが前提での、 あの今日の箇所3節も4節含めてのことだと思います。
だから、だからね、
うん、
あの そうでしょ。だから究極的なことって、まあ、下言ったけども、それを伝える人が多いんだよね、あの伝道するときに。でも今やっぱり近子さんがこの箇所を選んでね、やっぱりその平安っていうのを一緒に 持ちましょうっていうのがやっぱりこれは人に伝えることなのかなっていう今思いましたね。
そのなんかその生きてる間っていうのはやっぱりうちら生かされてるから生きてる間を大事にしてなんぼかなと思うよね、
うん、
本当ね。
うん。うん。本当。なんか結構言ってるけどね、俺ウェブでこういろいろこうあのなんていうかクリスチャンの証とかなんか YouTube なんかで見てるけど。結構多いんだよね。今、艱難な時代で、これはもう、あの、終わりの時代ですっていうメッセージが結構多いんですよ。もうそういう、そう、まあ確かにそういうことかもしれないよ。でも、そうじゃないんじゃないかなと。やっぱり平安を一緒に持ちましょうっていうのを、だから人に伝えたいというね。それが先でしょって思うんだよね、俺は、
うん。そうでないと終わりの時なんか準備できないからね、本当の意味では。
本当、本
当。確かに、いつでも終わりの時に準備してなきゃいけないんだと思うんだね。だけど、それはやっぱりその、神様との一緒にある平安とか平和がないと、本当の意味では、それに準備できてることにはならないかなと思うよね。
うん。なんか、アメリカの人ってそういうの好きだけどね。あの好きっていうか、こう、すっごいはっきりと知ってるじゃん。
だから、あまりはっきりしたがらない日本人の我々は、もうちょっと違う伝道の仕方があるのかもしれないね。
そう。あ、今、じゃあだから俺も、今の教会だからなのかなとか、YouTube なんか見ててね、思うんだけど、日本の。俺昔そんなの見てなかったですね。あ、行ってもないし、あの二十歳ぐらいの時とか。ひょっとしてそれが西洋化されてそういう伝道の仕方になってきてるのかよくわかんないけど。
わかんないけどね。ただもうまず愛の中に生きていないと、
うん、
クリスチャンが常に戦争モードだったらね。なんか違うような気がするしね。戦争モードっていうのはその霊的な意味、もちろん霊的な戦いはあるんだけど、うん、終わりの時だよ、終わりの時だよって脅しモードじゃない、なったらさ、うん、そのなったら、あの、何やってんだろうなと思うことありますね、確かにね。
うん、
じゃあまあ、あの、幸子さんいないけどさ、なんかあの、やっぱり、うん、あの、イエス様が共にいてくださるっていう希望っていうことかな、今日の話は。
うん、そうです ね。
はい、まあある程度の時間だったんで一度締めましょうか、ここで。あの、じゃあ礼拝の最後に自分がお祈りするんで、どなたかお願いします。
では私いきます。
はい、
神様、今日私たちがオンラインですが礼拝を持てたことを感謝します。一緒に祈り合う仲間、励まし合う仲間がいることを感謝して、幸子さんが体調がいいように良くなるようにお願いします。しずさん、どうぞお守りください。岩間恵子さん、それとしずくちゃんが、病院の仕事をしています。ぜひ守ってください。矢部さんのご家族が病院で働く、ご夫婦が病院で働いているのでどうぞお守りください。ケン君の、のこともどうぞよろしくお願いします。言いますように、この今の状態で不安に思っている、もちろん私たちもそうですし、世界中の人が不安に思っていると思うので、私たちの心に平安が、神様の平安がいつもありますように。聖霊様がいつも、私たちは聖霊様に対してと心の扉を開けて聖霊様が共にいてくださるように、私たちがそうできるように私たちを、日々作り変えてください。これからの1週間もどの人も守られてくださいます。このお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。